人生の岐路に立った時の30の言葉。その1。自分の生き方は自分で決める。自分の生き方は誰が決めるのでしょうか。
自分です。
親が決めるものでもありません。友人や恋人が決めるものでもなければ、先生や上司が決めるものでもありません。
自分の生き方は自分が決めるものです。
誰が何と言おうと、これは絶対ルールです。
人付き合い、住む場所、進路、職業、趣味、結婚、出産。
それらを決めるのは自分です。
自分に合った生き方は自分がデザインします。
あなたの人生はあなたが主役です。
あなたの人生はあなたのものです。
自分の生き方は自分で決めるのが当たり前のことです。
人に言われたからといって流される必要はありません。
人が進める道と自分の進みたい道が対立したら、まず自分の意思を尊重することです。
人に言われるがままに生きるのではなく、自分が望む人生を生きてください。
妥協が必要になる場面もありますが、最小限に抑える努力ならできるはずです。
周りから理解されない生き方だとしても、自分が望む生き方を尊重しましょう。
理解されるために自分の生き方を曲げたなら、それは周りに流されたことになります。
自分の生き方を人からとやかく言われる筋合いはありません。
親があれこれ言ってこようと、自分の生き方を決めるのは自分です。
確かに親はかけがえのない存在です。
これまで育ててくれた恩があります。
無償の愛もたくさん受けてきたので、厳しい意見にも耳を傾ける必要はあるでしょう。
だからといって、親の言いなりになる必要はありません。
親の希望は一つの意見であって、服従するものではありません。
あなたは親の所有物でも、操り人形でもないのです。
そこで、妥協したら本当に満足のいく人生は歩めません。
言いなりになる生き方は、もはや、自分が自分でなくなるということです。
本当は、この道に進みたかった、本当は、こう生きたかった、という不満が、ずっと、残り続けます。
うまくいかなかったら、あの人のせいだ、と、責任転嫁をしてしまうでしょう。
あなたの生き方を阻む者がいれば、全力で立ち向かってください。
どうしても、賛同してもらえないなら、振り切る覚悟、そして、家を出る覚悟も必要です。
自分の生き方は、自分で決める、という絶対ルールを思い出し、勇気を持って、貫いてください。
自分の生き方は、自分が決めるものですから、強い気持ちが必要です。
人生の選択に迷うことがあれば、改めて基本に立ち返ってください。
自分の生き方は自分で決めるのが人生の基本です。
自分が切り開く道だからこそ納得のいく人生が実現するのです。
自分の生き方は自分で決める。
人生の岐路に立った時の30の言葉。
その2。
人生の岐路に立った時、自分はどうしたいのか考えることが必要。
人生の岐路に立った時は様々な声が聞こえてきます。
親の声、先生の声、友人や恋人の声、上司や先輩の声。
自分から意見を求めることもあれば、相手から言われることもあるはずです。
いろいろな人の声が耳に入ってくると、頭の中がごちゃごちゃして混乱してきます。
ある人の言うことと別の人の言うことがそれぞれ真逆で、どちらを信じていいのかわからなくなる時もあるでしょう。
しかし、人生の岐路に立った時の基本は一つだけです。
自分はどうしたいのか、です。
人生の岐路に立った時は、自分はどうしたいのか考えることが必要です。
今一度呼吸を整え、自分はどうしたいのか、しっかり考えてください。
進学して勉強を続けたいのか、社会に出て仕事をしたいのか。
地元にいたいのか、都会に出たいのか。
親と暮らしたいのか、親から離れたいのか。
良い会社に入りたいのか、やりたい仕事をしたいのか。
関係を続けたいのか、終わりにしたいのか。
人生の岐路では、お金、家族、健康など様々なことを考える必要がありますが、まず、自分の希望が第一です。自分はどうしたいのか、です。これは、誰かに聞いてわかることではありません。答えは、自分の中にあります。周りの声に惑わされず、自分がどうしたいのか、じっくり、考えることが必要です。道はたくさんあって、どの道にも可能性があります。見栄や世間体に惑わされず、自分の本音、本心を探ることです。一人の時間を作って、じっくり、自分と向き合い、自分の心に集中してください。すぐ、わかるとは、限りません。何度も繰り返し考えることで深掘りされていき、だんだん、答えが見えてくることもあります。妥協しなければいけない時もありますが、許容範囲の中で、できるだけ理想に近い道を選ぶことです。様々な可能性の中から、自分の道を見つけてください。一度しかない人生です。人生を決める重要な選択ですから、時間と労力をかけるだけの価値があります。自分の希望がわかれば、おのずと選択肢が絞られていき、進むべき道が見えてきます。進むべき道が見えてくるから、次に必要なアクションも見えてきます。自分は何がしたいのか、と繰り返し自問することで、おのずと答えが見えてきます。これだ。という答えが見つかれば、その実現に向けてベストを尽くすのみです。勇気を持って突き進んでいきましょう。人生の岐路では、自分はどうしたいのかを考える。人生の岐路に立った時の30の言葉。その3。人生の岐路に立った時、正しい選択をする基準は一つだけ。後悔しない道を選ぶ。人生の岐路に立った時、正しい選択をするにはどうすればいいのでしょうか。お金のこと、家族のこと、健康のことなど様々なことを考慮する必要があります。親の声もあれば、周りからの声に惑わされることもあり、なかなか容易ではありません。人生の岐路に立った時には、慎重に考えることが求められます。苦しい選択を迫られ、心の葛藤に苦しむことがあるでしょう。しかし、結局のところ、正しい選択をする基準は一つだけです。後悔しない道を選ぶ。これだけなのです。人生で最も避けたいことは後悔です。後悔ほど後味の悪いものはありません。後悔は死ぬまで一生引きずるものであり、ないに越したことはありません。だからこそ、人生の岐路では後悔しない道という基準で考えることが欠かせません。自分の気持ちを無視したり、親の言いなりになったり、なんとなく周りに流されたりした選び方はよくありません。安易な選び方をすると、あの時こうしていればよかったと悔やむことになるでしょう。迷いが生じた時は自問してください。後悔しないのはどちらの道だろうかと。おのずと選択肢が絞られ、進むべき道が見えてきます。難しい課題に直面するかもしれませんが、安易に妥協しないことです。妥協は最後の手段です。まず、本当に解決が不可能なのか、何か他に手段はないかよく考えることです。不可能なことであれば仕方ありませんが、少しでも可能性があるなら勇気を持って挑戦する価値があります。お金の問題があるなら借金という手段があります。安易な借金はよくありませんが、どうしてもという場合には選択肢の一つです。自分が納得して選んだ道であれば、思い切り全力になれます。最大のパワーや集中力を発揮できます。たとえ辛いことがあっても、耐えられ、乗り越えられるはずです。これは私が選んだ道だから、と思えるからです。仮に挫折しても、良い経験ができた、と笑顔で受け入れられるでしょう。一度しかない人生です。後悔しない道を選びましょう。人生の岐路では、後悔しない道を選ぶという基準で判断する。 人生の岐路に立った時の30の言葉。その4。人生の岐路に役立つヒントは、子供の頃の作文にある。人生の岐路に立った時は、子供の頃の作文を読んでみましょう。小学生や中学生の頃、将来の夢や仕事について書いた作文があるのではないでしょうか。大抵は一度書いたきりで、なかなか読み返すことはありません。押し入れの奥でタイムカプセルのように眠っていることが多いもの。これはもったいないことです。押し入れの奥から引っ張り出して久しぶりに読んでみてください。そういえば、こんなことを考えていたね。こんなことをやりたかったね。こんな夢を持っていた。こんな仕事に憧れていた。作文を読んでみると、昔にタイムスリップできます。懐かしい気持ちが蘇ってくるだけではありません。初心に帰られたり、童心が呼び起こされたりして、昔の自分を思い出すでしょう。時々、言葉遣いや漢字の間違いが見つかって、くすっと笑えることもあるかもしれませんね。子供の頃は、まだ世間や社会のことを何も知りません。だからこそ、純粋な自分に触れることができます。きっと、忘れていた何かを思い出せるでしょう。タイムカプセルを開けるような感覚で久しぶりに読んでみてください。子供の頃の作文を読んでみることで、人生の岐路に役立つヒントが見つかります。子供の頃の作文を読んでみる。人生の岐路に立った時の30の言葉。その後、思うように休めないのは、休むことに慣れていないから。休むのが下手な人がいます。ろくに休暇を取りません。サボることもなく、いつも真面目で一生懸命。しかも、毎日、長時間です。平日だけでなく、休日も働きます。まさに仕事の鬼という状態です。一見立派なことで社会人の鏡に思うかもしれませんが、実は注意が必要です。いざ休養や療養が必要になったとき、思いもよらないことに悩まされるでしょう。ゆっくり休もうにも休めなくなるのです。休むことに体が拒否反応を起こします。気持ちがそわそわして落ち着かず、思うようにリラックスできません。ベッドで横になっているのに気持ちが休まらない状況となり、休養、療養を妨げてしまいます。じっとしているのにストレスを感じるという不思議な現象に悩まされるでしょう。これではもはや何のために休んでいるのかわかりません。休むことに大きな罪悪感を覚え、強いストレスを感じるのです。特に個人事業主や経営者など独立して働いている人に多く見られます。休んだら仕事や収入が止まる状況に置かれている人は、働くことは上手でも休むことが下手になりやすい。休むことイコール悪いことと思っています。休んだら収入が途絶える、周りに迷惑がかかるという切迫感、脅迫観念があります。休むことに慣れていないと、長期休暇なんて言語道断という考え方になります。仕事に一生懸命なのは結構なことですが、だからといって休まないのは要注意です。休むことなく働き続けたせいで体調を崩したり、入院したりすることになっては、もっと悲惨なことになります。回復に長い時間がかかります。状況によっては、手遅れの状況になることもあります。毎日働き詰めになっていると、いざ病気で入院することになった時落ち着きません。こうしたことにならないためにも、日頃からきちんと休養をとる習慣をつけておくことです。きちんと定期的に休んで、休むことに慣れておくこと。旧約聖書の冒頭は、天地創造から始まります。神様は6日間かけてこの世を作り、7日目には休みました。神様ですら週に1日はきちんと休んだのですから、私たち人間も休むのが自然です。できれば週に2日は、
休みたい。少なくとも週に1日は休みたいところです。
心と体を休める時間を作りましょう。読書や映画鑑賞の時間を作ったり、美術館や音楽コンサートに出かけてみたりです。
もちろん、旅行に出かけてみるのもよし。
一泊二日の旅行でも素晴らしい思い出ができます。
リフレッシュやストレス解消の時間を作るのは間違いなく良いことです。
映画や旅行で得られた知見が思わぬ形で仕事に生かされることもあるでしょう。
休むことは健康管理だけでなく休むことになれるという意味もあります。
きちんと定期的に休んで休むことに慣れておくことです。
日頃から休暇の習慣を作っておけば、体調も健康も良好を維持でき、仕事も安定します。
体調を崩して療養が必要になったとしても、抵抗なく受け入れられます。
休養も仕事の一環なのです。
きちんと定期的に休んで、健康管理だけでなく、休むことにも慣れておく。
人生の岐路に立った時の30の言葉。
その6。
人生の岐路では短期的な視点に要注意。
目先のことにとらわれると落とし穴にはまる。
人生の岐路で避けたいことの一つは短期的な視点です。
今すぐお金が欲しい。
今すぐ結婚したい。
一発逆転を実現したい、狙いたい。
短期的な視点に立つと、短絡的な思考に陥ります。
目先の楽しみや報酬を優先してしまい、物事の本質や大事なことを見失い、ろくなことになりません。
デメリットやマイナス点があっても、見過ごしやすくなり、思わぬ落とし穴にはまります。
今すぐお金が欲しいという願望に飛びつくと、適性が無視され、自分に合っていない仕事を選びやすくなるでしょう。
今すぐ結婚したいという願望に飛びつくと、相性が無視され、自分に合っていない人を選びやすくなるでしょう。
一発逆転を狙いたいという願望に飛びつくと、不注意が増え、詐欺被害に遭いやすくなるでしょう。
後になって、そんなデメリットがあったの、
そんなマイナスがあったの、
と慌てるのがオチです。
安易な発想があると、詐欺に騙されることも多くなります。
目先のことにとらわれると、こんな道を選ぶべきではなかった、と後悔することになるのです。
短期的な視点は何においてもよくありませんが、特に人生の岐路では絶対避けておきたいことです。
人生の岐路に必要なのは中長期的な視点に立つこと。
人生の岐路は人生の方向性を大きく決める場面です。
目先のことにとらわれず、中長期的な視点に立って考えることが欠かせません。
夢や願望があって、一刻も早く実現させたい気持ちはあるかもしれませんが、少なくとも冷静な思考が必要です。
1年や2年ではなく、5年や10年、時には人生全体といった長いスパンで考えることが大切です。
長いスパンになればなるほど、様々なメリット、デメリットに目を向けることができ、総合的な判断が可能となります。
見落としが減って、納得のいく道を選べるのです。
短期的な視点ではなく、中長期的な視点に立って、考える。
人生の岐路に立った時の30の言葉。
その7。
あなたの才能は頑張らなくても人よりうまくできることにある。
あなたが才能はどこにあるのでしょうか。
難しい問いに思えますが、実はシンプルな話です。
あなたが才能は頑張らなくても人よりうまくできることにあります。
才能と聞くと、日本一、世界一、誰にも真似できない、など、圧倒的能力をイメージする人がいますが、それは、古代解釈です。
才能とは、生まれつきの能力や、もともとある素質によって、発揮される力のことを言います。
自分の過去を振り返ってみてください。
あなたが学生時代、頑張らなくても人よりうまくできたことは何でしょうか。人から、上手だね、素晴らしいね、上達が早いね、とよく褒められたことは何でしょうか。頑張っていないのになぜか上手にできたことは何でしょうか。不思議と成長の早い分野があったはずです。クラスで一番、学年で一番である必要はなく、人よりうまくできることなら OK です。何もないという人もいるかもしれませんが、じっくり思い出せば何か一つくらいあるはずです。そこに才能の芽があります。頑張らなくても人よりうまくできることは、言い換えると素質、適性があるということです。頑張らなくても人よりうまくできるということは、きちんと打ち込めばもっとうまくできるということです。本気で打ち込めばもっともっとうまくできるということです。頑張らなくてもできるなら自然体で打ち込めます。自然体で打ち込めることなら長く続けられます。長く続けられるからこそ知識やスキルが蓄積されていき、才能に育っていきます。人や社会の役に立つような形で発揮すること。頑張らなくても人よりうまくできることが見つかったら、そのまま眠らせておくのはもったいない。その能力を人や社会の役に立つような形で発揮してください。作文だけは頑張っていないにかかわらず人よりうまく書けていたなら、将来は文筆業で活躍できる可能性があります。自分では普通のつもりなのに、聞き上手だね、と褒められることが多いなら、将来はカウンセラーになれる可能性があります。昔から天文に興味があり、周りから詳しいね、とよく褒められていたなら、将来は天文学者として輝ける可能性があります。頑張らなくても人よりうまくできることがあれば、それを才能と認め、才能を生かした生き方をしましょう。才能を生かした生き方をすれば、あなたも人生も輝きます。頑張らなくても人よりうまくできることを思い出して仕事に生かす。人生の岐路に立った時の30の言葉。その8。周りの生き方に惑わされてはいけない。人は人、自分は自分で考えることが大切。人生の岐路では、人は人、自分は自分という考え方が大切です。友人から進路決定の話を聞いたとき、心がそわそわして少なからず動揺することがあるでしょう。周りが自分より順調に進んでいたり、自分よりかっこいい道に進もうとしていたりすると影響を受けます。大企業に就職する人、海外留学に向かう人、地元を離れて都会で一人暮らしをする人。人の生き方は人の数だけ存在します。夢を叶えるためにハードルの高い道を歩もうとする人もいるはずです。すでに進むべき道が分かっていて、いち早く準備に取り掛かっている人もいるかもしれません。そんな時、すごい、かっこいい、と羨ましくなります。と同時に焦りやプレッシャーを感じることも多い。それに比べて自分は、自分と同じ立場にもかかわらず、自分より順調にいっていると自分が見劣りします。一歩も二歩も先に進んでいる人がいるように感じられるのです。しかし、人の生き方を参考にすることはあっても、惑わされてはいけません。周りを気にしていると自分を見失います。焦りやプレッシャーに惑わされると、純粋な気持ちが見えにくなり、正しい判断ができなくなります。人は人、自分は自分です。自分に合った道、自分の望む道を選び、突き進むことです。華やかでなくてもいいのです。地味で平凡な道かもしれませんが、それでもいい。どうか自分の道を追求してください。地味であろうと、かっこ悪い道であろうと、自分の望む道を選ぶのが正解です。惑わされそうになったら、人は人、自分は自分だ。と、ビシッと自分に言い聞かせてください。自分に合った道なら、それが正解です。
周りの生き方に惑わされず、自分の生き方を貫く人が幸せになれるのです。周りの生き方に惑わされず、人は人、自分は自分、という考え方を大切にする。人生の岐路に立った時の30の言葉。その9。人生の岐路に立った時は、悔いのないよう全力を尽くすこと。人生の岐路に立った時は、悔いのないよう全力を尽くしてください。手抜きは一切不要です。今後の人生を決める重要な場面だからです。人生の岐路は、いわば大きな駅のホームです。大きな駅にはたくさんの路線があってハブになっています。どの電車に乗るかで行き先が大きく変わります。間違っていれば後からやり直すことも可能ですが、時間やお金が余分にかかってロスが生まれます。人生のリソースは有限ですから、不要なロスはないに越したことはありません。リサーチが必要であれば全力でリサーチします。説得が必要なら全力で説得します。お金が必要であれば全力で集めます。会うべき人がいるなら会っておきましょう。考えることがたくさんあるなら、頭だけで考えるのではなく、ノートに書き出して情報を整理することです。必死で汗をかき、できる限りのことをすることです。普段のんびりしている人も、人生の岐路ではしっかり気合を入れて取り組んでおくのが賢明です。やるべきことを尽くした上で、最終的に悔いのない判断を下してください。人生の岐路の選択は将来に大きな影響を与えます。安易な選択をすると、あの時油断すべきでなかった、全力で取り組んでおくべきだったを後悔することになります。人生において、岐路と呼べる場面は、たくさんあるものではなく、数える程度しかありません。誰にとっても 100% 大事な場面ですから、緊張感を持って真剣に取り組むことが大切です。なかなか気合が入らないときは、次の言葉を自分に言い聞かせてください。今頑張らなくて、いつ頑張るのか。人生に関わる大事な場面ですから、全力を出すことが必要不可欠です。夢につながる道、自分らしい道のために、持てる力をすべて発揮しましょう。全力を尽くせば、素晴らしい未来が切り開けます。人生の岐路に立った時は、悔いのないよう全力を尽くす。人生の岐路に立った時の30の言葉。その10。忙しくても時間を割いてしていることが本当に好きなこと。忙しくて好きなことができません、という人がいます。確かに何をするにも時間は必要です。時間がなければやりたいこともできず、好きなことにも打ち込めないように思えます。たっぷり取り組むなら、まとまった時間が必要になるはずです。しかし、残念ですが、忙しさを言い訳にしているなら、本当に好きなことではありません。大好きではなく、普通に好きという程度です。本当に好きなことは、時間があればやる、ではなく、時間を割いてでもやる、という考え方になります。本当に好きなことであれば、なんとか時間をひねり出して楽しもうとします。短い時間しかないなら、時間がないなりに楽しみます。もっと言うと、忙しかろうとなんだろうと、必ずやる、という考え方になります。バスや電車などの移動時間に楽しみます。塾や学校で忙しいなら、昼休みや休憩時間に楽しみます。仕事で忙しいなら、自宅に帰ってから楽しみます。うとうとしながらでも、楽しみます。睡眠時間を削ってでもやろうとします。帰宅が遅くなって、平日が無理なら、週末や休日を使って、楽しみます。とにかく、ありとあらゆる手段を講じます。好きなことであれば、忙しくても、忙しいなりに時間を割いて楽しもうとします。好きなことだからです。
好きなことであれば、多忙で時間がなかろうと関係ありません。忙しくて時間がないと言いますが、本気になれば、必ず、時間を工面できます。忙しくてできない、時間がないからできない、というセリフが出てくるなら、好きな気持ちもその程度ということです。本当に好きなことなら、忙しくても、時間を割いて打ち込むのが当たり前という感覚になります。忙しくても、時間を割いてしていることが、本当に好きなことなのです。忙しくても、時間を割いてすることに気づく。人生の岐路に立った時の30の言葉。その11。人生の岐路とは、チャンスの塊を得た、ということ。きちんと生かせば素晴らしい未来がやってくる。人生の岐路に立ったら、チャンスの塊を得た、と思ってください。人生の岐路は様々なチャンスに関わる場面でもあるからです。自己理解を深めるチャンスです。夢に近づくチャンスです。自分らしい人生を叶えるチャンスです。新しい出会いのチャンスです。学びのチャンスであり、成長のチャンスです。過去の自分と決別するチャンスであり、新しい自分に生まれ変わるチャンスです。環境を変えるチャンスであり、新しいライフスタイルを手に入れるチャンスです。実家から離れるチャンスという人もいれば、都会に出るチャンスという人もいるでしょう。人生のショートカットを実現することも不可能ではありません。たくさんのチャンスがあって、数えきれません。人生の岐路に立ったら、チャンスの塊を得た、と思って、ベストを尽くしてください。今ここで頑張らなくていつ、頑張るのでしょう。多くのチャンスに関わる場面ですから、ここで手抜きがあってはなりません。わからないことがあるなら、わかるまで調べてください。迷っているなら、迷いが消えるまで調べ尽くしてください。あなたの選択を邪魔する者がいれば、全力で立ち向かうことです。説得が必要なら、きちんと事前準備をした上で説得に取り組みましょう。目の前にたくさんのチャンスがあるのですから、ここで正しい選択をして、正しい道に進んでください。チャンスを生かすも殺すも、あなた次第です。悩ましくて苦しい時間を過ごすことになるかもしれません。なかなかスムーズにいかず時間や労力を必要としますが、多くのチャンスに関わる場面ですから、それだけの価値はあります。逃げも隠れもせず、正々堂々と立ち向かいましょう。あなたの選択が今後の人生に大きな影響を与えます。きちんとチャンスを生かせば素晴らしい未来がやってくるのです。人生の岐路に立ったらチャンスの塊としてきちんと生かす。人生の岐路に立った時の30の言葉。その12。経済力という言葉を使うと印象が良くなる。お金持ちになりたいという言葉は悪い言葉ではありません。できるだけお金をたくさん持ちたいと思うのは当然の気持ちです。事実、お金があるほど様々なことが実現可能になります。心配していることが減り、できることが増えます。お金に対して前向きなイメージがあると、お金を稼ぐ力が強くなります。もっとお金が欲しいと思うからこそ、たくさん仕事をするぞという情熱に燃えます。お金をたくさん持ちたいと思うのは、まっとうな考え方です。しかし、お金持ちになりたいという素直な表現に抵抗を感じている人が多いのも確かです。ストレートな表現すぎて、口にするのは抵抗があることでしょう。お金のことしか頭にないのかと誤解されることもあります。良い表現があります。お金持ちになりたいではなく、経済力を身につけたいという表現です。経済力という言葉にはお金派だけでなく幅広い印象が含まれます。妻を養いたい。子供のために教育費を稼ぎたい。仕事のできる人になりたい。大好きな人に素敵なプレゼントを贈りたい。
たくさん本を読んだり、旅行をしたりして、人間を磨きたい。
根本的な意味としては、どちらもお金を稼ぐ力をつけたい、という意味ですが、表現が変わるだけで印象がガラッと変わります。
お金持ちになりたい、より高尚で誠実な印象があります。
表現を変えるだけですから、今すぐできるはずです。
お金を前向きに肯定して、稼ごうとする力をつけるのです。
お金持ちになりたい、より経済力を身につけたい、という表現を使う。
人生の岐路に立った時の30の言葉。
その13。
あれもこれも欲しがってはいけない。
あれもこれも欲しがってはいけません。
あれもこれも欲しがるのは我慢を知らない人のすることです。
欲のままに欲しがると終わりがありません。
物をたくさん持とうとすると、あなたの部屋は物でいっぱいになります。
人が持てる量には限りがあります。
あなたの体は一つだけ。
あなたの時間は24時間だけ。
部屋もタンスも押し入れも数や広さに限りがあります。
物を持てば持つほど気にする対象が増え、フットワークが悪くなります。
安いから欲しいという理由は安易です。
安物を買うと品質が悪く、すぐ買い替えなければいけなくなり、かえって支払う金額が大きくなるでしょう。
あれもこれも欲しいと欲をむき出しにすれば、部屋はごちゃごちゃになり、整理整頓も難しくなります。
多くを大事にしようとすると集中が分散され、結局どれも大事にできなくなるのです。
あれもこれも欲しがらないことです。
本当に欲しいものだけ手に入れましょう。
自分の欲を抑える力を持つことで余分な出費が抑えられます。
買っても後悔しないだろうか。
自分に何度も問いかけて欲しい気持ちが収まらない時だけ買うようにします。
よく考えた上で買えば、買い物の失敗も減り、商品も大事に扱うようになります。
最小限の荷物で済み、フットワークも改善されるのです。
あれもこれも欲しがらず、本当に欲しいものだけ手に入れる。
人生の岐路に立った時の30の言葉。
その14。
残り時間で考える習慣を持つ。
計画を立てる時には、今の時間を起点にして考えるより、残り時間で考える方がうまくいきます。
残り時間で考える方が具体的になるからです。
残り90日という日数にして考える方が、計画も分けて考えやすくなります。
試験日が分かっていれば、残り時間を考え、勉強しなければならないことを整理する方がうまくいきます。
残り時間のあるゲームは一生懸命になりますよね。
その心理と同じです。
あとこれだけしかない。
と思えると適度な緊張感が生まれます。
ぐっと気合が入ってモチベーションもアップします。
失敗する人は常に今の時間から計画を立てて失敗します。
今の時間を起点にして考えると、時間がたくさんあるような錯覚を起こすのです。
時間がたくさんあるように思えると、見積もりが甘くなります。
まあ、まだ時間あるし、と思ってしまうのは、今を起点にしていれば当然のことです。
計画倒れになって失敗するというパターンです。
だからこそ、緊迫感のある残り時間で考える方が真剣になれるのです。
残り時間で計画を立てる。
人生の岐路に立った時の30の言葉。
その15。
人が正しいというやり方と自分が正しいと思うやり方。
どちらを優先すべきか。
自分ことのことで判断や選択に迷うことがあり、人に意見を求めました。
そんな時、自分の意見と相手の意見が一致しないことがあります。
人が正しいというやり方と自分が正しいと思うやり方の二つがあるとします。
意見が一致すれば迷うことはありませんが、そうでない時もあります。 人は A のやり方が正しいという一方、自分は B のやり方が正しいと思う。お互いの意見が相反していると、どちらを選ぶか、どちらを優先するか、迷うことがあるのではないでしょうか。さて、あなたならどうしますか。自分ことの問題であれば、実はシンプルです。自分が正しいと思うやり方を優先してください。自分が正しいと思うやり方は、結果に関わらず、必ず成長につながるからです。人が正しいというやり方を信じて採用したとします。うまくいった時はいいのですが、うまくいかなかった時が大変です。あの人のせいだ。と腹を立て責任転嫁をすることになるでしょう。あの人の言葉を信じるべきではなかった。と後悔するでしょう。騙されたような感覚を覚え、恨みや憎しみの感情が湧いてくるかもしれません。人が正しいというやり方でうまくいかなかったら、責任転嫁をしたり、負の感情が湧いたりして、成長の機会を失うのです。そもそも、人の意見が正しいとも限りません。年上の意見だから、正しいとは限りません。人それぞれであり、個性も適性も異なります。100人いれば、100通りの個性があります。だからこそ、自分が正しいと思うやり方が第一です。自分が正しいと思ったやり方には責任が伴います。うまくいかなかった時でも、自己責任のため人を恨んだり、憎んだりすることはありません。自分に責任がある、自分が決めたことだから仕方ない、と納得できるので、心の整理がスムーズになり、素直に反省できます。きちんと反省できるから成長もできます。人の意見に耳を傾けることは大切ですが、あくまで参考です。流されたり、強制されたりすることではありません。最終的には自分が正しいと思うやり方を優先するのが正解です。自分が正しいと思ったやり方であれば、うまくいってもいかなくても成長につながってプラスとなるのです。お互いの意見が相反したときは、自分が正しいと思うやり方を優先する。人生の岐路に立ったときの30の言葉。その16。直線コースばかりでは、単調で眠くなる。人生は、曲線コースが面白い。多くの人が直線コースの人生を目指しています。良い大学に進学して、一流企業に就職して、運命の人と結婚する。幸せな家庭を持ち、子宝に恵まれ、自分の家を持つ。遅れもトラブルもなく、コースから脱線することもなく、トントン拍子の人生であってほしい。確かに、まっすぐの道は、気持ちがいいでしょう。効率が良くて無駄がなく、思い切りスピードを出せて疾走感を楽しめるに違いありません。まっすぐの道なので安全運転ができるでしょう。しかし、直線コースが楽しい人生につながるとは限りません。むしろ、直線コースほどつまらない人生はありません。直線コースの人生は直線の道路を走るようなものだからです。直線の道路を延々と走り続けているところを想像してみてください。すいすい前に進めますが、淡々と風景が過ぎるだけになって単調でしょう。ハンドルを切ることもなく、変化や刺激が乏しく、面白みが少なくなるでしょう。ひたすら直線の道が続いていると、あまりに単調でだんだん眠気が出てくるはずです。うとうとして事故を起こしそうになるのです。直線コースだけが正解ではありません。効率やスピードだけが全てではありません。人生は曲線コースが面白いのです。効率が悪くてよし。くねくね曲がる道だから、いろいろな景色を楽しめます。様々な変化が生まれ、いろいろな刺激に恵まれます。スピードが遅くてもいいのです。スピードが遅いから心に余裕が生まれ、周りの景色をじっくり眺めることができます。留年も中退も悪いことではありません。 遠回りを楽しんでいると思えばいいことです。失恋も離婚も悪いことではありません。新しい人生の幕開けと思えばいいことです。転職や退職も大いに結構です。人生の方向転換と思えばいいことです。人生をエキサイティングに行きたいなら、直線コースより曲線コースを選ぶのが正解です。トントン拍子の人生より、つまずいたり曲がったり立ち止まったり、人生の方が豊かです。そこには変化と刺激に富んだ世界が広がっています。曲がり道の多い人生だから面白いのです。直線コースの人生より曲線コースの人生を求める。人生の岐路に立った時の30の言葉。その17。声を褒められて嫌な人はいない。いい声の人に出会ったら声を褒めましょう。外見や性格を褒めることはあっても、声を褒める人は少ない。声優やアナウンサーのように声で仕事をしている人なら別ですが、そうでなければ声を褒められることは少ないでしょう。だからあなたが褒めるのです。声を褒めるなんて変かな、相手に嫌がられるかなと悩む必要もありません。声を褒められて嫌な人はいません。声を褒められると誰でも嬉しく感じるものです。ストレートな褒め言葉でいいのです。いい声をしていますね。素敵な声ですね。綺麗な声ですね。個性的な声なら、特徴に応じた褒め方がおすすめです。難しく考えず、感じたままの言葉で褒めればいいのです。もちろん、ポジティブな表現であることがお約束です。渋い声ですね。優しい声ですね。可愛い声ですね。張りのある声ですね。いやいやされる声ですね。あなたが褒めることで、相手は自分の声に自信がつくでしょう。もっと声を出したくなって、コミュニケーションが大好きになっていくでしょう。珍しい褒めポイントなので、あなたのこともより深く印象に残るはずです。ちょっとでもいい声だなと思ったらゴーサインです。声も褒めるべきポイントの一つです。いい声の人に出会ったら、きちんと声を褒める。人生の岐路に立った時の30の言葉。その18。印象や雰囲気で向き不向きを判断してはいけない。私にこれは向いていません。私はこれが向いていると思います、という人がいます。じっくり話を聞いてみると不自然な点に気づきました。まだ一度も経験したことがないのです。これはおかしいです。向き不向きを印象や雰囲気で判断していることがあります。それは想像でしかありません。人生の大事な選択を印象や雰囲気で決めてしまうと、こんなはずではなかったとなるのがオチです。後から悔やむ可能性が高くなるのです。向き不向きを未経験の状態で判断してはいけません。仕事でもスポーツでも何でも、向き不向きの判断は実際に身をもって経験してみるのがベストです。時間、お金、労力がかかるとしても実際に経験してみた方がいい。向いているように思えても意外と違和感が多くて向いていないことが判明することがあります。向いていないように思えても意外と相性が良くてスムーズにできることもあるでしょう。意外な自分の適性を発見できる可能性も大いにあり得ます。もちろん案の定で終わることもありますが、それはそれでいいのです。想像が確信に変わり、自分の選択に自信が持てるようになります。様々な経験を積むことは、自分の向き不向きを知るきっかけとなります。服を買うときは、実際に試着してみるのが賢明であるように、向き不向きを判断も、実際に経験してみることが賢明です。実際に経験してみることで具体的な手応えが得られ、より正確に自分の向き不向きを判断できるのです。 向き不向きは印象や雰囲気で判断するのではなく、実際に経験した上で判断する。人生の岐路に立った時の30の言葉。その19。人生の岐路に立った時、壁にぶつかった、と勘違いしないこと。人生の岐路に立った時、壁にぶつかった、と考える人がいます。これはよくある勘違いです。自分で作り出した幻想であり、ないのに、ある、と思い込んでいます。人生の岐路では、目の前にたくさんの選択肢があるため、迷路に迷い込んだような感覚を覚えます。選択肢が多いと、それだけ考えることも多くなる。選択肢が多くて悩ましい時は、八方塞がりの錯覚に陥ります。どの道に進めばいいかわからず、選ぶことに強いストレスを感じることが少なくありません。その行き詰まりを壁のように感じ、選択行為を断念する状況があるのです。これを心理学でジャムの法則と言います。選択肢が多すぎると選ぶことに強いストレスを覚え、かえって選びにくくなるというものです。買い物に行くと欲しいものがたくさんありすぎて、結局何も買わずに帰ったことがある人も多いはずですが、それと同じです。選択肢がたくさんあって、考えることがたくさんあると、じっくり考えることを放棄してしまいます。進める道も進めなくなり、自分の可能性を制限することになります。数多くの選択肢は、どれも可能性の塊です。壁が立ち塞がっていると勘違いすることほど残念なことはありません。壁だと思って諦めたら、未来を切り開けなくなります。壁に感じたら、今一度目を覚ますことです。壁だと思うなら、体当たりをするつもりで踏み込んでください。ぶつかる。と思った瞬間、スルッとすり抜けられます。壁の正体は、幻想です。壁に見えていただけであり、本当は存在していないのです。人生の岐路に立った時、壁にぶつかった、と勘違いしない。人生の岐路に立った時の30の言葉。その20。極論すれば、人の話はすべて自分に関係する話になる。なぜ人の話を興味を持って聞けないのか。それは自分に関係ない話だと思っているからです。自分に関係している話なら興味を持って聞けますが、自分に関係ない話は興味が湧かず退屈に感じます。退屈に感じると時間が経つのも遅く感じられます。聞いているうちに眠気が襲ってきてあくびが出そうになる人もいるのではないでしょうか。しかし、ここに大きな誤解があります。極論すれば、人の話はすべて自分に関係する話になります。必ず、です。自分に関係ない話に思えるなら、まだ関係性を見出せていないだけです。相手が自分のことばかり一方的に話していて、退屈に感じることがあるでしょう。例えば、あなたが野球に興味がない人であれば、人から野球の話を聞かされても、退屈に感じるはずです。そんな時は、聞き方を変えてみます。野球の面白さを勉強させていただく、という姿勢になれば、自己成長につながるので、自然と、興味が湧いてくるはずです。子育てや、介護の苦労話があるとします。自分に無関係の話だとしても、いつか自分も経験する時期がやってくるかもしれない、と思えばいいのです。自分に関係する話になって、興味を持って聞けるようになります。自分に関係ない話は一つもありません。人の話はどんな内容であっても、突き詰めれば、必ず自分に関係するところが見つかります。自分に関係のない話に感じるのは、まだ関係が見つかっていないだけです。いろいろな角度から観察すれば、自分に関係するところが見つかります。自分に関係していることが見つかれば、誰のどんな話でも、興味を持って、楽しく面白く聞けるようになります。
すべての話に、なるほど、という返事ができるのです。
少しでも一つでもいいので、自分に関係していることを見つけてください。
すべての話が貴重な話に思えて、ありがたく感じるようになるのです。
どんな話も自分に関係している点を見つけて、興味を作り出す。
人生の岐路に立った時の30の言葉。その21。スーパースターが自分と同じ年齢の時に何をしていたのか知っても動揺しない。
世の中にはスーパースターと言われる人物がいます。
各界にはスーパースターと呼ばれる人物がいるでしょう。
過去のスーパースターもいれば、現在活躍中のスーパースターもいます。
現役のスーパースターであれば、いつも大活躍していて世間を賑わしているに違いありません。
私と同じ年齢の時には何をしていたのだろう。
そう思って調べると、度肝を抜かれるのがお決まりです。
私の年齢の時にはすでにこんなことをしていたのか。
私と同じ年齢の時はもうこんな偉業を達成していたのか。
スーパースターは大抵若い時から頭角を現していてバリバリ活躍しています。
一般的、平均的な人より一回りも前を進んでいます。
成長スピードも結果を出すのも驚異的で同じ年齢の人より秀でているものです。
やることなすことが新記録でどんどん記録を塗り替えています。
スーパースターの人生を知ると刺激をもらう思う反面、つい自分と比べてしまう。
焦ったり落ち込んだりことがあるのではないでしょうか。
しかし、スーパースターが自分と同じ年齢の時にしていたことを聞いて、動揺することはありません。
成功者と比べたところで仕方ありません。
スーパースターは、規格外の存在だからです。
規格内と規格外は似て非なるもの。
普通と規格外を並べて比較しても仕方ありません。
もともと優れた遺伝子があって先天的な才能があります。
早くからやるべきことが見つかっています。
運良く能力を発揮できる条件や環境が揃っています。
たまたま生まれた時代が良かったということもあります。
本人の努力もありますが、それだけの努力ができる環境に恵まれていたこともあります。
普通の人が規格外の存在と比べたところで仕方ありません。
規格内と規格外は似て非なるものであり、同じ尺度で比べるのは無理があります。
自分には自分のペースがあります。
自分のペースを無視したところでトラブルになるのは時間の問題です。
ミスが増えたり、途中で息切れしたり、余計なストレスに悩まされたり、などうまくいかないことが増えます。
無理をすると体調を崩して悩まされる日々に直面するでしょう。
むやみに自分とスーパースターと比べると自信喪失につながるのは当然のことです。
自分も頑張ろうとパワーをもらって励みにするのはいいのですが、動揺することはありません。
人それぞれの精神。
大切なことは人それぞれの精神です。
自分の適性を見極め、分相応を大切にして生きることです。
スーパースターを見習ったり、パワーをもらったりするのはいいのですが、だからといって自分と比較するのは NG です。
人それぞれ。
人のことは気にしない。
自分は自分の道を進むと考えてください。
焦らない、悩まない。落ち込まない。
誰かと比べて落ち込むのではありません。
自分に集中して分相応で生きることです。
人それぞれの貴重な人生を歩むことが大切です。
スーパースターと自分を比較しない。
人それぞれの精神を大切にする。
自分に集中して分相応で生きる。
人生の岐路に立った時の30の言葉。その22。 やっぱりやめますと言えるのも勇気。
よくお似合いですよ。お店で服を選んでいると店員から声をかけられ服との相性を褒められました。
お世辞や決まり文句と分かっていてもやはり嬉しい一言に違いありません。
ところが途中で気が変わって買うのをやめたくなりました。
予算オーバーだったり思ったより小ぶりだったり節約習慣を思い出したりなど事情は様々。
こうした時やっぱりやめますの一言が言いにくくて困ったことはありませんか。
せっかく店員と気持ちよく会話ができ相性を褒めてもらったり丁寧な接客をしてもらったりしました。
丁寧な接客をしてもらえばもらうほど断ることに抵抗が生まれて難しくなる。
やっぱりやめますと言いにくい雰囲気ができるのです。
しかしここが正念場です。
言いにくいでしょうがきちんと言いましょう。
欲しくない服を買ったところで着ることはないでしょう。
余計や出費となりクローゼットを圧迫するだけです。
時にはゴミ扱いされることも少なくありません。
気が変わったのでやっぱりやめます。
シンプルな一言でいいのです。
心苦しくて言いにくいところではありますが、言えるかどうかが大切な分かれ道です。
勇気を試す場と考えてください。
接客が不要なら一人で見させてくださいと言いましょう。
ゆっくり見させてもらえるのです。
気が変わった時は勇気を持ってやっぱりやめますと言う。
人生の岐路に立った時の30の言葉。その23。
運動不足の自覚があるだけでも幸い。
私は運動不足です。
オフィスワークが多くてろくに運動をしていない。
ずっと体を動かしていないので何とかしないといけない。
自分の運動不足に嘆く人がいます。
確かに運動不足は良くないことですが、一つだけ幸いなことがあります。
自覚があるということです。
運動不足の自覚があるだけでも幸いです。
世の中には運動不足にもかかわらず自覚のない人がいます。
何とも思っていなくて普通で当たり前だと思っている人が少なくありません。
健康診断で異常値マークが出ても無視します。
医者から指導を受けても聞き流します。
自覚がなければ改善に取り組むことはありません。
体に目立ったトラブルが出て生活に支障をきたすようになってからようやく重い腰を上げます。
そのくらい運動不足に鈍感な人が意外と少なくないのです。
運動不足という自覚があるだけでも幸いです。
なんとかしなければいけないと思うだけでは改善になりませんが、なんとかしなければいけないと思うだけでもポジティブです。
運動不足解消の第一ステップはクリアできています。
運動不足の自覚があれば、あとは重い腰を上げるだけです。
運動不足解消のコツは習慣。
運動不足の解消にはどうすればいいのでしょうか。
スポーツジムに通って本格的に取り組むのもいいですが、もっと気軽な取り組み方でいいのです。
運動不足解消のコツは習慣です。
運動を特別なことと考えず生活の一部にしてください。
運動を生活の一部にすれば自然と習慣になります。
ひとたび習慣になれば、あとは勝手に体が動き始め自然と運動量も増えます。
一日一回は階段を使うようにする。
一フロアの移動であればエレベーターではなく階段を使う。
わざと遠くのトイレを使うようにする。
コンビニに行くときはちょっと遠回りをする。
近場の移動は車や自転車は使わず徒歩にする。
帰宅の際一駅手前で降りて歩いて帰る。
生活の中に運動の機会を取り込めば普通に日常生活を送るだけで運動量が増えます。
運動不足を自覚しているだけでも前進であることに気づく。 人生の岐路に立った時の30の言葉。その24。ポジショントークであっても耳を傾ける価値はある。ポジショントークとは、自分の立場を利用して自分が有利になる発言のことを言います。もともと投資業界で使われていた言葉ですが、現在では幅広い業界で使われています。テレビや雑誌では専門家たちが自分たちの立場を利用してポジショントークを繰り広げています。作家が本を読むのはいいことです、というのも書籍の売り上げを上げるためのポジショントークと言えるでしょう。世の中にはポジショントークとわかるや否やすぐ拒否反応を示す人がいます。すぐ距離を置いてポジショントークの内容を無視したり遮断したりです。中身を吟味することなくすぐ否定する人もいます。ポジショントークにはろくなものがない。なんだポジショントークだったのか。聞いて損をした。ポジショントークは大げさな話ばかりで情報が歪められている。もちろんポジショントークは発言者にとって有利な状況になる発言なのでしょう。誇張や偏りが含まれやすい傾向があるのも事実だからといって、あらゆるポジショントークをスルーするのも考えものです。ポジショントークを何でも否定していると、良質な情報が入ってこなくなります。ポジショントークを語る多くは、その道の専門家です。自分の業界を熟知していて、専門家だからこそ知っている貴重な情報もあるでしょう。詐欺師でもない限り、騙そうとしているわけではなく、自分が知っている真実を語っているだけです。そのため貴重な話や裏話が聞けたり、意外な情報や役立つ知識が得られたりする可能性があります。大切なことは、これはポジショントークと頭に入れた上で話を聞くことです。ポジショントークであることを分かった前提で話を聞けば、誤解や過信が生まれることはありません。この人はポジショントークをしているね。誇張や偏りが含まれているかもしれないけど、貴重な情報だから一応聞いておこう。相手の話に流されず慎重に情報を確認することができ、話に流されることがありません。自分の軸を保ちながら冷静な思考で耳を傾けることができます。あらかじめ注意を払っておけば、ポジショントークも良質な情報となります。ポジショントークであっても耳を傾ける価値はあるのです。ポジショントークであっても反射的に否定しない。人生の岐路に立った時の30の言葉。その25。人生の岐路は高速道路の分岐と同じ。道を間違えても回り道をすればいいだけ。高速道路の運転中、うっかり分岐を間違える時がありませんか。しまった。間違えた。と思った時は、時すでに遅し。高速道路の逆走は厳禁です。一旦分岐を進み始めたからには、途中で止まるわけにはいかず、完全に通り抜けるしかありません。ぼんやりしているときはもちろんですが、注意していても初めて通るところでは間違えることがあるものです。しかし間違えたからといってどうにもならないわけではありません。大ごとのように感じますが、そんなことはありません。事故を起こしたわけでもなければ、交通違反を犯したわけでもありません。一旦一般道に出てからぐるっと回り道をすればいいだけです。ちょっと余分な距離を走ることになりますが、普通に回り道をすれば普通に解決できます。受験とは違って、間違っても直後にすぐやり直しができます。しかも何度でもやり直せます。それだけのことです。違反切符を切られる心配もなし。間違えた瞬間は大変だと焦りますが、よくよく冷静に考えると大変なことでも何でもないのです。人生の岐路もこれと同じです。進路を決めて進み始めてから、しまった間違えたと気づくことがあるでしょう。 人生は初めての道ばかりです。初めての道は不慣れで当然です。間違えないよう慎重になっていても間違いをゼロにはできません。ぼんやりしているときはもちろんですが、注意して道を選んでも間違えることがあります。進む道を間違えたとき、目の前が真っ暗になるかもしれませんが、心配には及びません。高速道路のように回り道をすればいいだけです。学校の受験とは違って、間違ってもやり直しの機会はあります。致命傷を負うわけでもなければ、法に触れて捕まるわけでもありません。地獄に落ちるわけでもなければ、戸籍に傷がつくわけでもありません。一旦足を止めて、くるっと向きを変えて、再び進路を変更すれば、普通に解決できます。ただ、それだけのことです。自分のミスを大げさに考えないことです。大げさに感じるだけですが、ちょっとした古代解釈に過ぎません。間違えたら、回り道をすればいいだけだね。やり直せばいいね、と思えばいいだけです。しかも、何度でもやり直せます。お金や手間暇がかかりますが、手遅れということはなく、普通にやり直せるのです。人生の岐路で道を間違えたときは、回り道をして解決する。人生の岐路に立ったときの30の言葉。その26。自分の境遇を嘆くことがあれば、偉人の伝記を読もう。施設で育った。貧乏な家に生まれた。親が離婚していて、一人親で育てられた。生まれつき、障害があって、いじめられることが多かった。家庭の事情でまともに学校教育を受けられなかった。自分の境遇を嘆くことがあれば、ぜひ、してほしいことがあります。偉人の伝記を読んでください。学生で学校にいるなら、図書館に行きましょう。偉人の伝記を持っていないなら、書店に行けば、山ほどたくさんあります。たくさんの文字を読むことに抵抗があれば、漫画もおすすめです。できれば、一冊ではなく、数冊読んでみてください。いろいろな偉人の伝記を読んでいると、ある共通点に気づくでしょう。偉人の多くは、恵まれない子供時代を送っていることが特徴的です。孤児院で育ったり、養子に出されていたり、極貧生活だったり、重い障害に苦しめられていたり、いじめにあったり、です。闘病、闘獄、戦争など、厳しい境遇を経験している偉人も少なくありません。にもかかわらず、偉人は這い上がってきて、大きな偉業を達成しています。リンカーンは、家が貧しかったため、学校教育をほとんど受けていません。にもかかわらず、努力を重ねて這い上がり、ついにはアメリカ大統領にまでなりました。ヘレン・ケラーは生まれつき、目が見えず、耳もほとんど聞こえず、話すこともできませんでした。にもかかわらず、名門大学に合格して、社会福祉事業家として活躍して、身体障害者の福祉事情に尽力しました。エジソンも松下幸之助も、小学生を中退していて、まともな学校教育を受けていません。にもかかわらず、大変な偉業を成し遂げ、社会の発展に大きく貢献しています。例を挙げれば、キリがありません。近年で言えば、ここ、シャネルやスティーブ、ジョブズも厳しい境遇で育ったことで有名です。ここ、シャネルは、孤児院で育ち、スティーブ、ジョブズは、生後、すぐ、養子に出されています。にもかかわらず、偉業によって、歴史に名を残したのはご存知の通りです。偉人の多くは、厳しい境遇から這い上がっているのが特徴的です。なんてすごいのだろう。こんなひどい状態にもかかわらず、努力で這い上がってきたのか。と思わずにはいられません。厳しい境遇にもかかわらず、必死の努力で自分の道を切り開いています。チャンスがあったから、周りの助けがあったから、と思うかもしれませんが、そうではありません。どれだけ周りの助けがあっても、本人が努力しなければ、ゼロです。偉人の伝記を読めば、自分の置かれた境遇は、大したことがないことに気づかされるでしょう。伝記からパワーをもらって、こうしては、いられない。
私も頑張ろう、と思うようになります。
どれだけ厳しい境遇であっても本人に必死の努力があれば這い上がっていくことが可能です。
自分の境遇を嘆くことがあれば偉人の伝記を手に取りましょう。
偉人の伝記を読み終わったとき、あなたの心は上向きになっているのです。
自分の境遇を嘆くことがあれば偉人の伝記を読む。
人生の岐路に立った時の30の言葉。その27。
胃の中のカエルとしての生き方が合っている人もいる。
胃の中のカエルという言葉があります。広い海を知らないカエルのように、外に広い世界を知らず、狭い範囲の知識にとらわれることを言います。
世間では、胃の中のカエルを非難する風潮があり、外に出ていくことを推奨する言葉が聞かれます。
狭い場所で満足するな。
外に飛び出そう。
いろいろなところに旅行しよう。
外には広い世界が広がっている。
いろいろなものを見て、見識や世界観を広めよう。
胃の中のカエルという言葉は、ネガティブな意味として使われることが多く、世間知らずの代名詞になっています。
しかし、ここに落とし穴があります。
誰でも広い世界に飛び出ていくのがいいわけではありません。
人によっては事情は様々です。
外の世界に興味がなくて現状に満足している人もいるでしょう。
狭い世界の方が住み慣れていてて知り合いも多く居心地がいい人もいるでしょう。
冒険したくない、外の世界に興味がない、狭くてもいいからここで過ごしたいという人もいるでしょう。
広い世界に出ていくと迷子になったり誘惑に振り回されたりする可能性もあります。
あえて広い世界を知りたくないというのもいるかもしれません。
生まれ故郷を愛していて地元で一生を過ごしたい人もいるでしょう。
親や家族を大切にしたいから実家から離れたくない人もいるはずです。
今の場所、今の環境に満足している人は少なくありません。
そんな人は胃の中のカエルとして生きるのもありです。
はっきり自分の生き方が定まっているのは良いことです。
胃の中のカエルイコール悪いことと考えるのは固定観念です。
あくまで広い世界を知らないだけであり、罪でも悪でもありません。
世の中には胃の中のカエルという生き方が合っている人もいます。
映画船の上のピアニストの主人公1900は外に出ることなく戦場での一生を選びました。
知らない方が幸せということもあります。
生まれ故郷で一生を貫くことも美しい生き方です。
外野からやいやい言われようと、まず自分の希望を尊重することです。
前向きな事情であれ後ろ向きな事情であれ、一番重要なのは自分が納得していることです。
自分が納得しているならその生き方を貫くのが一番。
納得しているなら胃の中のカエルとして生きるのも素晴らしい人生です。
自分が納得しているなら胃の中のカエルも一つの生き方を認める。
人生の岐路に立った時の30の言葉。その28。
オーディションに受からなくても落ち込む必要はない。
制作サイドが求めているイメージに合っていなかっただけのこと。
オーディションで不採用通知を受けた時、ひどく落ち込む人がいます。
また、ダメだった。
容姿が悪いせいだろうか。
演技力が低いせいだろうか。
情けないことだ。
落ち込むだけで終わらず、自分を責めて自己嫌悪や自己否定をする人さえいます。
自分が情けない。
自分はダメな人間なのかもしれない。
そもそも役者に向いていないのではないか。
自分より若い人やキャリアの浅い人が受かっていると、ますます複雑な気持ちになるでしょう。
ここに誤解があります。
オーディションに受からなくても落ち込む必要はありません。
自分を責めたり才能を否定したりする必要もありません。
オーディションに受からなかったのはシンプルな理由です。 制作サイドが求めているイメージに合っていなかった。これだけなのです。
容姿や演技力よりまずイメージ。
オーディションは制作サイドによって求められているイメージがあります。主役や脇役でも、敵役やライバル役でもイメージがあります。
年配者を主人公とした物語であれば、そういうイメージの人が求められるでしょう。
脇役が世間知らずの青年であれば、そういうイメージの人が求められるでしょう。
舞台によって役柄のイメージは明確に決まっています。
自分にとってはイメージに合っていると思っていても、制作サイド側が違うと判断すれば受かりません。
容姿や演技力よりまずイメージです。
どれだけ容姿が整っていようと、どれだけ演技がうまかろうと、制作サイドが求めるイメージに合っていなければ不採用です。
こうした事情を理解すれば、オーディションに受からなくても落ち込む必要はないとわかるはずです。
制作サイドのイメージに合っていなかったのだろう。
仕方ないね、とシンプルに理解すれば OK。
気を取り直して別のオーディションを受けましょう。
自分に合ったイメージがどこかにきっとあります。
いつか必ず自分に合ったオーディションが巡ってきます。
あなたのイメージに合ったオーディションであれば、すんなり合格するのです。
オーディションに受からなかった時は、制作サイドが求めているイメージに合っていなかっただけと理解する。
人生の岐路に立った時の30の言葉。その29。
自分で選んだ道しか幸せになれない。
どんな道を選ぶかは重要ではありません。
重要なのは誰が選んだかです。
他人に選んでもらった道は残念ですが、すべて要注意です。
親が選んだ道だから安心とは限りません。
専門家が選んだ道でも間違っていることはあります。
たとえ尊敬する人の意見でも、ノーと言わなければいけない時があります。
正しいか間違いかは、自分が納得しているかどうかです。
他人に選んでもらった道は、自分が納得しているとは限らないため、後悔する可能性があります。
誰かに命令された職業は、自分がやりたい仕事とは限りません。
誰かに通うように指示された学校も、自分がしたい勉強ができるところとは限りません。
たとえ尊敬する人に選んでもらった道でも、あなたが納得できなければ間違いです。
自分が納得した道を歩むためには、自分が選ぶしかありません。
自分が進むべき道は自分しかわかりません。
険しい道でも、自分が選んだ道なら苦労に耐えられます。
自分が選んだ道なら、たとえ間違えてもいい勉強ができたとプラスに考えることができます。
たとえ厳しい困難があっても、熱意、根気、集中力が自然と生まれます。
時間はかかりますが、乗り越えられるでしょう。
周りの意見はどれだけ聞いても構いませんが、あくまで参考です。
最後に決めるのは自分です。
特に人生を左右する選択であればあるほど、自分で決めることが必須です。
幸せになりたければ自分で道を選ぶことです。
自分で選んだ道しか幸せになれないのです。
人の意見を聞いても最後は自分で決める。
人生の岐路に立った時の30の言葉。その30。
親が許してくれなくてもできる。
親が許してくれないからできませんと嘆く人がいます。
親が許してくれないので結婚できません。
親が許してくれないので海外留学ができません。
親が許してくれないので好きなことができません。
言い分を聞く限り仕方がないように思うかもしれません。
親が許してくれなければ諦めるしかないと考える人もいるでしょう。
確かに親の意見を無視するわけにはいきません。
子供にとって親は絶対的な存在です。
生まれてからずっと大事に育ててもらった恩があります。親からたくさんの愛情を注がれ、たくさんの恩恵を受けてきたおかげで今の自分が存在しています。親は世界で唯一無二の存在であり、かけがえのない存在であるのは間違いありません。だからといっていつまでも親の言いなりにならないことです。親が許してくれないからできないは誤解です。できないのはできないと思い込んでいるだけのこと。親が許してくれなくてもできます。その気になればできるのです。自分で選んだ道こそ幸せにつながる道。成人を迎えたら立派な大人です。独り立ちをして自分の意志と力で人生を歩みます。いつまでも親の言いなりになってはいけません。人生の主役は自分です。親が許してくれないからといって道を諦めるのは非常に惜しいことです。親が許してくれないからできないと思っているなら目を覚ましてください。本当に叶えたいことであれば、一度しかない人生で悔いを残さないためにチャレンジすべきです。たとえ親が許してくれなくても周囲から反対されてもです。親が許してくれないという理由で道を諦めたら、ずっと心残りになります。一生後悔を引きずることにもなりかねません。親が許してくれない、イコール、できない、諦める、という思考になっているなら、改めることです。親が許してくれなくても、その気になればできることに気づいてください。親が許してくれなくても、結婚できます。親が許してくれなくても、海外留学はできます。親が許してくれなくても、好きなことはできます。時間をかけて必死に説得してみてください。頑固な親であっても本気で説得すればうなずいてくれる可能性があります。どうしても理解が得られないなら振り切ることも選択肢です。自分でお金を工面できるなら、親の反対があっても振り切る覚悟を持ってください。茨の道になるかもしれませんが、不可能ではありません。親子関係がぎくしゃくしたり、資金援助が得られなかったりする可能性はありますが、その覚悟があるなら道は開けています。一度しかない人生、人生の主役は自分を念頭に置いた上で、自問自答を繰り返し後悔しない道を選びましょう。本気で叶えたいことであれば、親を振り切ることも選択肢です。自分で選んだ道しか幸せになれません。自分で選んだ道こそ幸せにつながる道なのです。親が許してくれなくても、その気になればできることに気づく。人生の岐路に立った時の30の言葉。まとめ。その1、自分の生き方は自分で決める。その2、人生の岐路では自分はどうしたいのかを考える。その3、人生の岐路では後悔しない道を選ぶという基準で判断する。その4、子供の頃の作文を読んでみる。その5、きちんと定期的に休んで、健康管理だけでなく休むことにも慣れておく。その6、短期的な視点ではなく、中長期的な視点に立って考える。その7、頑張らなくても人よりうまくできることを思い出して仕事に生かす。その8、周りの生き方に惑わされず、人は人、自分は自分という考え方を大切にする。その9、人生の岐路に立った時は悔いのないよう全力を尽くす。その10、忙しくても時間を割いてすることに気づく。その11、人生の岐路に立ったらチャンスの塊としてきちんと生かす。その12、お金持ちになりたいより経済力を身につけたいという表現を使う。その13、あれもこれも欲しがらず、本当に欲しいものだけ手に入れる。
その14。残り時間で計画を立てる。
その15。
お互いの意見が相反したときは、自分が正しいと思うやり方を優先する。
その16。
直線コースの人生より曲線コースの人生を求める。
その17。
いい声の人に出会ったら、きちんと声を褒める。
その18。
向き不向きは印象や雰囲気で判断するのではなく、実際に経験した上で判断する。
その19。
人生の岐路に立ったとき、壁にぶつかった、と勘違いしない。
その20。
どんな話も自分に関係している点を見つけて、興味を作り出す。
その21。
スーパースターと自分を比較しない。人それぞれの精神を大切にする。
自分に集中して分相応で生きる。
その22。気が変わった時は勇気を持ってやっぱりやめますと言う。
その23。
運動不足を自覚しているだけでも全身であることに気づく。
その24。
ポジショントークであっても反射的に否定しない。
その25。
人生の岐路で道を間違えた時は回り道をして解決する。
その26。
自分の境遇を嘆くことがあれば偉人の伝記を読む。
その27。
自分が納得しているなら意の中のカエルも一つの生き方を認める。
その28。
オーディションに受からなかった時は制作サイドが求めているイメージに合っていなかっただけと理解する。
その29。
人の意見を聞いても最後は自分で決める。
その30。
親が許してくれなくてもその気になればできることに気づく。